そんな人そんな一等4月26日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、松田さんね、
はい、
今日はね、
はい、
ちょっととてもムカつくことがございまして、
ほうほうほう、
あのウィルコムという PHS をね、
あれですよね、お菓子のケースのPHS ですよね。
そうそうそう、あの何週か前にはすごく褒めてたんですけど、
ベタ褒めだったの。ウィルコム、
あのね、ウィルコムね、すごくね、物はいいんですよ。
はいはい、
物はいい、まあ、で、まあ電波もまあ PHS として比較として、まあ十分頑張ってる、
うん、問題ないぐらいと、うん、
で、まあ料金的な部分もまあ頑張ってると思いますよ。
じゃあ何にムカついたんですか。
サポートがダメ、もう最悪もうちょっとこれ喋るかどうかね、ちょっと悩んでるんですよ実は今も
まだ今なら引き返し聞きますよ、
うん、ちょっとね後半まで考えておきますということで、
もしかしたら終わりまで
一番最初ちょっとねお話ししたいのが、
はいはい、
松田さん香水つけますか、うん、
僕香水つけますよ。
お、香水つける派ですか。
はい。
あららら、
竹内さん香水つけますか。
香水はつけないんだよね。あのね、なんだっけ、あのね、高校だから中学の時に、
はいはいはい、
ね、うちのね姉ちゃんがね、うん、5歳離れてる姉ちゃんがいるんだけど、うん、ちょうどねうちの姉ちゃんの世代がすげえ、
はいはい、
なんだっけな、タクティクスとかって香水がすげえブームだった
はいはい、はい、
のがあって、もうそれをちょっと分けてもらっていたずら半分でっていうことはあるけど、まあ、ない
その記憶があって、
昔ね、あのベスト電機に勤めてる時に、
はいはいはい、
あのジェイコムのね、
うんうん、
当時の営業がね
ジェイコム
ジェイコムのね、
はい、
当時の営業がですよ、
はい、
あのすっごい香水を山ほどつけてくるわけですよ。でも臭いわけですよお前なんかもう香水なの、あなたは香水なのっていうぐらいつけてくるのねでもうちょっとね、うん、あまりにもお客さんからもちょっとあの人臭い的な感じの苦情があったんで、さすがにね、その時はね、ジェイコムの、ね、上司に
それは言わなきゃ、
うん、言ったことはあるんですけど、まあそんなね、うん、まあ、
はい、
まあある程度ね、その趣味の範囲でね、うん、つけてる分にはいいんでしょうけども、
最近はね、あれなんですよ、うん、夏場はあの8-4 をつけるんで、
あ、
香水つけないんですけどね、
はいはいはい、
混ざっちゃうんで。あ、
そうな、8-4とかもやるんだ、
うん、そう、もちろんですよ、汗かくからスーツですから。
ああ、そうなんだ、ね、
はい、で、
ね、
それが
でね、はい、まあ、ニュースをちょっといろいろ見ていましたら、
はい、
これ素晴らしい香水がね、どうもできたらしく、
ほう、
これどうかな、松田さんにおすすめじゃない、この夏はこの香水かなと
はい、
MacBook Pro 香水っていうのがね、うん、
ね、
正確に言いますと、
はい、
購入したてのアップル製品の梱包を溶いた時の匂いを表現した香水を作り上げたっていうニュースがあったねよくわかんないんだけど、
それなんか何週間か前の新車の香りがする芳香剤と同じ話ですよね。
うん、まあそれとはちょっとまた違うんだけどね。記事を読む限りだとよくわかんないんだけど、はい、フレグランスデザイナーのエアアロマがとかって書いてあるね、
うん。
そういうものを作ったらしいんですよ。
購入したてのアップル製品の梱包を溶いた時の匂い
を表現した。どうも箱をくるむプラスチックの匂いと、
はい、
カードボードに印刷されたインクの匂いと、
うん、
箱の紙およびプラスチック部分の匂い、
うん、
あと 中国の工場から出荷されてきたアルミ製ノート PC の匂いが含まれていると。
それ中国に失礼でしょ。
で書いてあるんだ、書いてあるんだ。でこれ一応ね、まあこれはあの、なんかね、4月20日から5月12日までにメルボルンのなんちゃかかんちゃかってところに展示会があって、そこでお披露目される予定だと、はい。
で
これはあくまでもアートイベントのために作られたものであって販売は行われないって書いてあるんですけどね。
誰も買わないですよ。
いやちょっと欲しくないんじゃないの。
いやでしょ、朝こう MacBook に香水を振りかけていって でお客さんとことか会社でパカッと開けた時に、あ、この人新品の MacBook だわ。そ
う
そ
う、
だ
松田さんのね、ちょっともう古くなった MacBook も
誰、僕 MacBook 持ってないっす
から、ね、MacBook 持ってなかったっけ。MacBook 壊れちゃったんでしたっけ。
そうそうそう、27インチの iMac とリプレイスしちゃったんで。
あ、そうなんですね。だからそのほら、うん、もうぶっ壊れちゃった iMac もうですよ、その香水を振りかければもう新品同様ですよ、
うん、僕 MacBook アルミのやつじゃないから。
あ、そう、まあ、その話、
竹内さん MacBook Air 使ったらいいじゃん。
MacBook Air 僕今どこ行っちゃったかな。
なんで
最近どこ行っちゃった、どっかにあると思います。
それ大丈夫ですよ、 Apple がちゃんと30日間は電池が持つって言ってるから、
う
ん、
ああ本当にね、
こういう時大丈夫。
MacBook Air 本当持つね、電池ね。
うん、スリープにしてるとですね、
びっくりする。
どっか雑誌の中とかに挟まってるんですよきっと。
まあ松田さん、そんな話どうでもいいんですよ。あのね、僕ね今週はね、この画期的なアイデアを持ってきたんですよ。
はいはいはい、
聞きたい聞きたい、
これどうしようかな。
あの iOS のアプリを今開発している方がもしいらっしゃったら、このアイデアすごくね、うん、いいんじゃないかな。これもしあれですよ、うん、僕ほらアプリとか作れないんで、
うん、
もしねこれ作る方がいたらいいですよ、このアイデア差し上げてもいい。
きっとリスナーさんの中にはいらっしゃるかもしれない、
うん、連絡いただければもう差し上げて構わないぐらいのこのナイスアイデアのアプリ。
また人儲けしようと思って。
いやいやいや、
あのね、しない。
あのね、
はい、
ほら例えば iPhone で、まあ、パスロックかかるじゃないですか、はい、4桁、
うん、かかりますね。
これ普段めんどくさいじゃないですか。
まあめんどくさいけどですね、うん、入れてないと悪いから。
で僕は入れない。
ああそうなんですか、
うん、でだけど例えばほら会社でちょっと机の上に置いておいた時とか、うん、あとまああとはまあ人によっては家に、ね、置いてあって、うん、まあ、うん、そうですね、例えば恋人とか、
うん、
あと奥さんとかにあまり見られたくないっていうのもあると思うんです、うん、ただそこにパスロックがかかってしまっていたらもう怪しいの全開じゃないですか、
うん、まあ人によってはそういう取り方するでしょうね。
でだからといってほら特にほら、うん、そうだな、メールのアプリとか、
うん、
あとあの連絡先の、ね、
はいはいはい、
そういったのが、まあ、あんまり見られたくない、
まあ個人情報ですから ね
っていうのはあるじゃないですか、
はい、
そんなあなたにこのアイデアを使えば
おいうことは、
ね、ちょっと気になる？
気になります。
あれそうでもない？大丈夫、気になる？
大丈夫。
あの
ちょっと大きい声が出せないんで今日。
あのね、例えばですよ。
はい。
まあ、まあ、仮に松田さんが、
うん、
まあ非常にメールを見られたくないと。
うん、
でメールのアプリにはロックかけられないじゃん。
かけられないですね。
だけど、まあお風呂にまで持っていけない。
うん、持っていきますけど、は
い、持っていくんだ怪しいな。
いや単純にそれ音楽を聴くために
怪しいな。
ジップロック、僕秘密組織の人間なんで。
ああそうなんですよ。でまあまあまあ、まあ、まあまあお風呂まで持っていけないと。で、
はい、
まあ置いたままお風呂入る、
うん、
その間にできればメール見られたくないな。
そうですね。で
もし見られてしまった場合、うん、見られたかどうかぐらいは知りたい、
うん、そうですね、
もうあるじゃないですか。そんなあなたにですよ、
はい、
朗報でございます。
はい、
まずですね、どのようにするかと言いますと、まず、はい、アプリを、まあ、メールのアプリ立ち上げてください。
はい、
で終了します。
終了します。
その後、まあそうですね、アプリを、まあ、5つから、
うん、
まあ、最大10ぐらい、うん、いろんなアプリ立ち上げちゃってください。
はい、
で全部終了します。
終了します。
その状態でテーブルランナーなりの上に置いとく。
え、ああー、分かった。
分かる分かる
分かりました。分か
る。そうすると例えば誰かがこっそりメールアプリを見たと、メールアプリ立ち上げて見たと、うんうん、で iPhone のこと iOS ほとんど知らない人はそのまま終了して終わりじゃないですか。
そうですね。
そうすると後からこの、ホームボタンをですよ、
2回押すわけですか。
2回押すとこのメールが一番頭に来て、一番お尻に来てるはずだったメールアプリが一番頭に来るわけですよ。
いやー怖い。
でしたら誰か見たら
分かるわけだ。
で仮に iOS が、
うん、
を知ってる人は、うん、まあ、そこまで気づく人もいるでしょう、うん、中に、
うんうん、
それでも10個立ち上げてたらその順番覚えるの大変じゃないですか。
そうですね。
その順番通りにもう一回立ち上げ直さなきゃいけない。
むしろあーもうこれ見れねえわーっていう風な気持ちにさせることもできる。
そうそうそう、
うん、
っていうのがまあ一つアイデア。ここは全然アプリないわけですよ。ここまでは
これ別に今でもできますからね。
今でもできるわけですよ。これ今あれですよ、あの世の男性諸君が今、おそっかって今思ってますきっ
とね。世の雨宮さんたちですね。
また雨宮維持で始まった。でここからですよ。一つはアプリを開発する方でこれアイデア盗んでいいんですけど、はい、あのもうこのアプリロックっていうアプリを一個作って、
はいはい、
でそれは何をするかというと、
はい、
例えば、まあ、スリープモード、要は画面、はいはいはい、そのアプリが画面で表示しているときは、
うん、
例えば、まあ、何でもいいですよ、うん、数字がカウントアップされていく、
はいはいはいはい、
うん、立ち上げたらもうその場でも写真を1枚撮っちゃう、
うん、
インカメラにっていうようなアプリを作っておくじゃないですか、
うんうんうん、置きます。
で、例えばメールアプリとそのアプリだけを立ち上げておくじゃないですか。
はいはいはい。
見られたくないアプリとそのアプリだけを立ち上げておくじゃないですか、
うんうんうん。
で、iOS をある程度熟知してる人がこっそりメールアプリを覗こうとしたときに、
はい、うん、
そのアプリも開かなきゃいけないわけです
よ。うん、なるほど、
ね、
うんうん、
そうするとそのアプリを開いたらその開いたことがはっきり分かる。
バシャッと
数字がカウントされるなり写真が撮られるなりっていう簡単な機能だけつけとく。
はいはいはいはい、はい、
ですっごいなんかアプリとしては簡単そうでしょ。
簡単そうですね。
でかつすごく85円で売れそうじゃない。
確かに売れそう。
で、要はアプリロックっていう、
いいじゃないですか、
ね、これ誰か作んないかな。
もしかしてできないんじゃないですか。規約で
なんかでね。でもありますよ、あのなんだっけ、写真の管理をするアプリで、
ああありましたね、あれは。
ロックのナンバーを間違えたら写真撮られるみたいな。
ああついてるんですか。
うん、そんな機能のアプリが確かありましたよ。
でもね、こういうのはやっぱり欲しい。
うん、
ちょっと緩い iPhone は、
うん、要はロックがかけづらい。
うん、ってことだってパスコードロックも4桁ですからね。
まあね、
置こうと思えば解けちゃうから。
解けちゃいますね。であれでしょ、1から9999まで、
うん、9までですよ。
全部やっていけばいいんでしょ。
はい、うん、10回やったら消えるとかしてないからですね。
あれ今でもできるんだよね、
iPhone ね。うん、できますよ。設定かければできますよ。
でもね、あの僕の場合はね、自分が忘れそうなんでやらない。
僕ね、やっぱお客さんとこのスケジュールとかを入れてるんで、
あ、
ロック使ってね、ロックかけてるんですけど、
ロックかけざるを得ない。
うん、
僕もでもそうだな。それ考えるとお客さんの名刺を全部入れてたり、
そうそう、もし落としたらあれかなって思って、
うん、っていう、まあね、言い訳を奥さんにしてるわけだ。
なんでそんな、なんか先週に引き続きコロコロコロコロ僕のキャラを、そんない
ろんなキャラをつけようと、
いろんなキャラをつけようと
これだからあれですよ、アプリ入ってこれどうなんだろう、今ちょっと反応をちょっと見ようね、これね。
ね。
ね。
ちょっとこれいいと思った方はお便りくだされば、ね、
よろしくお願いいたします。
はい。
あとね、
でよ、
続きましてマイクロソフトが、
はい、
スカイドライブ、
うん、
をちょっと新しくしたの記事見ました。
やったらしいっすね。なんか
あのスカイドライブっていう、まあなんて言うといいのかな、ドロップボックスっていうと分かりやすいのが、要はクラウドの
オンラインストレージ
サービスですね。オンラインストレージですね。でこれが今までは25ギガであってたかな、
うん、
そうですね、確か25ギガで単純に、オンラインでストレージがあるよっていうような感じのものだったのが、
うん、
今回新しく、要はそれこそドロップボックスと同じような機能が加わりましたよと、
はいはいはいはい、
パソコンの中のこのフォルダーって決めといたら、そのフォルダーに例えばファイルを放り込んどいたら、それはもう勝手に、クラウドと同期取ってくれますよなんていう、本当にドロップボックスと同じような機能が
実装されました。まんまですね、もうい
うようなねニュースがあと思ったんですよ、
はい
はい、だってほらドロップボックス使ってる意味もないじゃないですか、容量が少ないドロップボックス、
ね、
初期で2ギガですよ、ドロップボックスはね、うん、だってスカイドライブかなと、
いいね、容量が大きいかなって思って、
うん、って思って記事を読み進めるとオチがありまして、
うんうん、
これから新規で加入する人は25ギガではなくて7ギガ、
ガクッと減って、
ガクッと減ったけど便利になったよと、
うん、
で超何、今までもうすでに契約してる人がどう、人はどうなのって言ったら、その人たちは25ギガ使えるんだって。
なんなんでしょうね、
なんかちょっとあれでしょ、なんかどういうことって思うでしょ。
4月1日の時点で4ギガバイト以上利用しているユーザーは手続きを行うことで25ギガバイト移動できると、
うん、でね、で、うん、そのマイクロソフトが言うにはですよ、ね、その7ギガ以上使ってる人は全体の 0.06% だから、うんうん、7ギガでいいって判断したって書いてあるんだけどきっとそうじゃないじゃん。
だって追加の容量を有料プランとして用意してるってことはそこで儲けていくわけだから、
そうそうそうそう、
絶対もっといますよ。
で結局今まではただのクラウドのディスクだから、
そうね、
要は25ギガなんか使わない人が多かっただけで、
これからはね、
これからね、
ドロップス的なね、
同じような機能がつくんであれば逆にそれぐらい使うわけじゃないですか。
もう入れてれば自動的に同期がかかるわけですから、うん、容量とか時間とか気にしなくて使いたいですよね。
そうなんです。でね、じゃあ今までもうすでに登録してる人も7ギガですよと言うなら分かりますよ、
はい、ね、一律で、
ね、一律でみんな仲良し小良しなわけですよ、
仲良し小良し
だけど今までの人は25ギガですよと、うん、これから登録する人はお前らからは金取るよって話でしょ。
おかしいっすよね。
マイクロソフトダメ。
まあマイクロソフトですから。
あ、そっか。マイクロソフトだからね。
うん。
それはしょうがない。
うん。しょうがない。
なんて番組だ。
別にマイクロソフト嫌いなんじゃないですけどね、僕は。
マイクロソフト、僕、あれですよ、ここ、先週からマイクロソフト付いてます。
付いてますよね。う
ん、毎週、1週間に1台ずつ自作 PC を
今週の自作 PC は
先週は、要は新しい、Core i5 の、まあ、ほぼ最新のマシンを1台組んで、
もうあれは組み上がったんですか。
組み上がってもう今動いて、
おお、
で今こう横にね収録してるここに今、はい、まさにあるんだけどこれ今度ね、あの昔、組んでた、うん、コアトゥーデュオの、
コアトゥーデュオ、
コア、これ言いにくいよね、コアトゥーパ、
コアツーデュオでいいんじゃないですか。
トワコアトゥ、
コアトゥーデュオ、
それのね、それのね、
はい、
要は古いのがあったんで、
はいはいはい、
それをちょっと組もうかな、
うん、
いうことで今、ね、一生懸命
組み上げ中の、うん、
ちっちゃいあのケースを買ってきて、
おう、
うん、一生懸命組んでるんだ
よ。何に使うんすか。
それみんな聞くね、なんかね、何に使うの。使わねえよ。
使わねえのかよ。だってパソコンなんて1台あれば十分じゃないですか。
もうね、もうこれね、先週も言ったかもしれないけど、
あの組み上げるのが楽しいですね。
組み上げるまでが楽しい、
うん、
うん。プラモデルと一緒だね。
泥棒は住むまでが楽しいんだよっていうルパン三世と一緒ですね。
友達にルパン三世いないからそんなこと言ってたの。ルパン三世言ってたの。
あ、言ってたの。
あ、そう、そうなんだ。まあまあまあまあ、まあ、そんな感じで今1台組んでるんですけど、そんな話はどうでもいいのか。
いや、いいのかな、
うん、
その話が IT っぽくていいんじゃないですか、ね、
あ、そう、そうですか。僕今までほらずっと約25分 IT の話してない、してたよね、僕今ね。
大丈夫、大丈夫、
してたよね、大丈夫だよね。
今日は大丈夫です。
大丈夫ですよね、うん、今日は今日は
今日も
ね、今日も
大丈夫ですよ、
大丈夫ですよ。
IT 番組ですから、はい、そんな人は。
あ、ここまで喋ったところでございましてですよ。ここからは今日の本題です。あ、その前にウィルコムの話の前に、
はい、
じゃあリスナーさんからメールが届いておりますので、いつ読みたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ただちさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
先週話したバックブレイズ、
うん、
何でしたっけ、どこでしたっけ、あれ、
ソースネクストがやってるクラウドのバックアップのサービスです、
ね、そうですね、あれすげえいいって僕が言ってた、
大絶賛してた、
大絶賛してた、あの話なんですけどね。
体験版があれあるんですね。
あ、そうなの。
はい、無料で体験できるってことで、
はい、じゃあメール続き読みます。
はい、
私も気になってたところに竹内さんの気持ちの乗ったこれよくないに触発され購入してしまいました。そして実際どうなのよ、
うん、
私の PC 内にはシステム用の SSD が 128GB、
うん、
D ドライブが 1TB という環境で、バックアップしたい D ドライブの使用容量は 700GB 程度ですと。だからバックアップするのに 700GB くらい、このクラウドに上げたいってことですね。
まるっとバックアップしたければです
ね。バックアップの速度はまあ遅いです、
うん、
で自動バックアップでは、40日設定をいじってソフトのパフォーマンスを最高に変更したところ、そんなことができるんですね、変更したところ24日になりました。
まあ約半分、うん、
まあ気長に完全バックアップが終わるのを待つとします。使い始めてまだ2日なので、バックアップからリストアがどのようになるか検証できてませんので、リストラも、リストラじゃねえや、リストラされちゃいけない、
ね、
リスト、今日おかしいね僕ね。リストアも試せたら、お知らせします。毎回欠かさず聞かせていただいてます、応援してますということでいただきました。
ありがとうございます。
ね、我々の、
うん、
永井さんも
ね、うん、やってると
試しているらしい。永井さんの話だと1日 1ギガぐらいずつしかアップされないと、
うん、まあインターネット回線って総じて上りの方が遅いんですよね。
あ、そっかそっか、
要は自分のパソコンからどっかのサーバーに送る方がやっぱり時間かかっちゃうんで、まあ、
そうですね、で、っていうのはこの今ほら、
うん、
田崎さんの環境と永井さんの環境がまた違うのかな。永井さんの上りがさらにちょっと遅いのかな、ね、
自分の多分マシンの環境とかにも引っ張られますから、
うん、そうですね、まあ、それによってもだ、ね、40日だね、なんだ1日1ギガでやってたらですよ、
いつになったら終わるん
だ、バックアップ終わる前にパソコン壊れちゃうよと。もしくはですよ、
うん、
なんだこれ結局思うのは、
はい、
バックアップにこんだけ時間かかるってことは、うん、何か戻したいとき
もっと時間かかんじゃねえの、
もうやっぱり時間かかるわけですね、ダウンロードとはいえ、うん、
かかるでしょう。
ね。
ちゅうか、ソースネクストじゃないですけど、バックブレイズのサーバーが結構重いんすかね、もしかして。
どうなんですかね。
そこはちょっとわかんないな。
まあ、いろんな話と情報を聞く限り、
うん。
これ、ダメだね。もう買わない。
もっとこれがね、パフォーマンスが良ければいいんですけど。
うん、先週いろいろ絶賛したような、ね、気もしないでもないですが。
竹内さん、クラウドにまるっとバックアップは無理だって。
ね。
ね。
やっぱ無理無理。無理無理。これは、そんな意図としては推奨しません。ただちさん、ごめんなさい。
買ったのにね、すいませんね。
で、本当にでも気になってる人は、お試しができるみたいなので、
うん、
まあ、皆さん環境によってもね違うと思いますんでね、ぜひ一回やってみる価値はあるんじゃないかなと、
ね、合致する人にとってはすごいいいサービスだと思いますんで、
ね、お試し期間15日間だそうです。
はい、
はい、ぜひ試してください。何か情報があったらまた皆さんいただければ。
よろしくお願いします。
はい、でですよ、松田さん、で今週何かまだ引っ張りますが、ウィルコムの話をするかとか今悩んでるんで、
コマはしなくて終わってもいいですけど、いやい
や、松田さんの話をちょっと聞きたいんですよ、今週の話。
ね、Hulu って先週話した動画配信サービス。
そう、僕が絶対もうダメでしょ
う。そう、あれ、まあ僕もちょっとお試し期間で見てるんですけど、うん、ダメなんですよ。
ほう。
やっぱりね、うん、吹き替えじゃないとダメなんですよ。
ね、実はね、僕もね、お試し期間ちょっと今やってるんですよ。
やっぱり刑事コロンボが警戒じゃないんですよね。うちの神さんがって言ってくれないと。
あれ、吹き替えならではなんだ。
あれは吹き替え、まあどうなのかな、字幕でも出てくるのかな。
いや僕ね、今とりあえず iPhone でしか、
はいはいはい、
見てないんで、まあとりあえず字幕は全部アウトですよね。iPhone でね
見れないのよね、 iPhone で字幕は。
iPhone で字幕はちょっとどうなのよって感じなんで、
うん、まああとは日本の映画とかもまあそこそこあるんですけど、
うん、
どうもね僕ちょっと見たいのが少なくて。
そう、ね、結局やっぱり日本、もともと日本のサービスではないんで、
そうですね、
日本映画少ないんですよね。で、外国映画とかドラマ全部、うん、
字幕だから
字幕ですね。
でね、一個気になることが僕あって、
うん、
僕怖い映画ダメなんですよ。
おう。
で、まあ、うん、フールの中にも怖い映画がありますよ、何個か。
うん、
好きな人が見るからいいんすよ。
あ、じゃあ僕が今途中まで見てるバトルロワイヤルもダメですか？
バトルロワイヤルは小説を読んだから、それで読書感想文書きましたけど。変な中学生です。まあそれはいいんですけど。なんて
学生だ。
それはいいんですけど、映画の一覧の画面でサムネイルが出てくるじゃないですか。
うん、出てくるね。
あれの画像が、
うん、
パッケージとかの画像だったらいいんですけど、
あ、
結構映画の中の画像が出てくるんですよ、ね、
そうね、
そう、うん、で、まあ、今そうって言いましたけど、そうって海外の映画ですけど、
うん、うん、僕は先まで読んでそうやって言ってみたけども
そう、うん、そうとかね、こう怖いんですよ。
それちょっとなんかなよった感じのこと言っちゃダメ、またちょっと疑惑が出ちゃうから。
いやいや、
今大事な時だから、松戸さんにとって
払拭するのに大事な時、
大事な時だから。
おい、がっつり切れてるところの画像とかがサムネイルになってるんで、
あ、
ま、映画知らないとじゃないとわからないと思いますけど、あれちょっとそれフールだね。
でも本当にね、字幕ばっかでちょっと僕多分これ6日までなんで、
うん、ああ僕もそのくらいですね、
うん、6日には解約します。
継続忘れないように解約します、はい、でね、
うん、
似たようなサービスでソフトバンクのムービーライフっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
これがまあ今無料期間でまあ試してるんですけど、
うん、それどうですか、内容的に。
内容的には結構厳選されてる、
うん、
本数は少ないんですけど、うん、まあ、こっちの方があこれ好きかなっていうドラマとかが多いですね僕は。
あ、要はあのやっぱりソフトバンク日本の企業がやってるんで、うん、日本向けな感じなんですね、はい、
ただ、うん、ただ見ようと思うんですけど、うん、多分サーバーが重いと思うんですけど、うん、全然再生が始まらないんでまだ試せてないんです。
あのあれと一緒だ、あのなんだっけ、
うん、
あのソフトバンクがやってるビューンと一緒だ。
あ、ビューンと一緒。そうなんだ、ビューン。
ビューンも重いんだよ。
あのね、再生ボタンして読み込んでるんですけど、うん、また元の画面に戻っちゃうんですよね、諦めて。
なんだろうねソフトバンクがやるサービスって、う
ん、なんか爪が甘いんですよ。
爪が甘いというか何、あのパソコン時代でやってんじゃねえのって感じ。
やっぱその辺コストがね、
うん、多分ね、
クボーンが弱いっていうか、
あれだと ADSL でやってんだと思います。
まあね、ムービーライフも多分無料期間が終わったら継続しないかなと。
やっぱりね、あれですよ、うん、あのツタヤもね、うん、今旧作100円でレンタルやってるみたいですしね、
うんうん、僕ね歩いて5分でゲオがあるから。あ、
ゲオなんかね安いと80円とかでやってますからね。
そうですよ、
まあ、借りてくるのが一番だよ。見たい映画は借りてこいと。
近い時は借りた方がいいっす
ね。そういうことでございます。
さて、
あとね、であれですよ、あのガロポン TV がね今日ねバージョンアップしてて。
ああ、そうなんですか。
バージョンアップしてね、今までね、あの映画なんかで、
うん、
あの海外の映画で、
はい、
あの副音声2カ国語放送で、それがね選べなかったのが、
ああそうなんですか、
ね、選べる機能がついたりしてました。
おお、
まだちょっとバージョンアップしてないんですけど、これを収録終わったらしたいと。でね、
はい、
最後、
はい、
でもね今日最後、い
や、ウィルコムの話は来週、
ウィルコムの話しますよ僕は。
今週しますか。
もうね多分来週になったら冷めてるんで。あのね、
はい、
あれ、あの明細、僕ほら仕事で使ってるんで、
うん、
明細が必要なんです。
あ、経費申請する関係で。そ
う
そ
う
そ
う、明細を貼っつけて会社に申請してお金をもらうと。
はいはいはい、
なので、大体ね、20日前後に届くんです。
前後に届く、うんうん、
で、ね、ウィルコムがねまたねちょっとおかしい、おかしいというか普通なのかな、うん、ウィルコム独特だと思うんだけど、うん、あのね明細、普通の明細が、
はい、
はがきで届く。
おお、封書じゃなくて、
うん、はがきで届く。で、
はいはい、
通話明細を僕別個に取ってて、まあ、会社に申請しなきゃいけない、
うん
で、通話明細がこれは封書で届くんですよ。
おお、
別で届くの、ね、
一緒には来ないんだ、
うん、で、通話明細は今月20日前後に届いたんですよ。
はいはいはい。
で、はがきの方が来ない。
うーん、
で今日、これ収録日が24日、
4日、
まあ、4日経っても来ないんで、
うん、電話かけたの、
電話をかけてるサポートにね、
はい、
で届かないんですけど、
はいはいはい、うん、
だから連休があるじゃないですか、
うんうんうん、
このあとねゴールデンウィークがあるんで、
あるからですね、
まあ、その関係でまた若干あるわ。でも後の話だから、ゴールデンウィークは後の話だから関係ねえよなとか思
いながら、前だから関係ないでしょ、
関係ないなとか思いながら、まあ、かけたわけです、
うん、
そしたらこのサポートに出たお姉ちゃんがですよ、
お姉ちゃんが、
お姉ちゃんが一番最初に出たの本当にオペレーターのお姉ちゃんです
よ、うん、
が20日に、
うん、
再発行の手続きをさせていただいております。
うん、
ですので、20日から1週間ほど再発行にお時間かかりますので、1週間ほどお待ちくださいって平気で言うんですね。
まあねえ、オペレーターの人は型通りですから、
で
勘弁してあげましょう。
でね、
はい、
僕ね今月ねサポートに電話をかけたのが、はい、今日が初めてなの。20日に再発行はじゃあ誰がしたんだと。
誰がしたのよ。
もうダメですよその時点で。ちょっと待ってくれと。
お姉さん良いと。
でちょっといろいろ話して、まあ、当然そのお姉さんではもう分かんないわけですよ、それ以上の
ことね。
で申し訳ないのはもう上の方と変わっていただけますかと。で僕はとりあえず今月中に うん、要はもう今月27日まで、27日が金曜ですから、
うん、
まあ、26日中に届いてもらわないと困るんだと。
そうですね、で
今月中に申請あげられないんだという話をして、まあ、上の方に代わってくれた、まあ、一応ねリーダーの本人はね、まあ、全部言別に言っても構わないって言ってたんで、名前挙げてもいいと思うんだけど、
はいはい、
まあ、ポッドキャストなので僕今日実はこれあのこのことが起きた直後にねツイキャスでダーって喋ったんだけど
僕ね途中までしか聞けなかった
その時はね名前も全部言ってたんだけど僕、ちょっとポッドキャストなんで、まあね、名前は伏せまして、まあ、リーダーのね、はい、Tさん
Tさんですね、
Tさん、
はい、
リーダーっていう一応肩書きがついて T さんになって、
はい、
この人がねあのね、
うん、
なんていうのかな家政婦の見た的な、なんつうの
心のない感じ、
心のないロボット口調の喋りっていうのもうなんかマニュアルを棒読みしてますみたいな、
要は客リーダーかよと、
客からしたらちょっとイラッとくる感じの、もうこのように申し上げておりますみたいな感じの男の人なんだけど、うん、いう感じの人なのね、まあ、
それで役職ついてんだな
でこの T さん
はい
が曰く、はい、どうも、うん、もう一人この要は再発行した人っていうのが、
うん、
もう一人やっぱりこのリーダー格の人がいて、
はいはいはい、
実はあの前先月ちょっとね別件でお世話になった人で、
お
う、うん、でその人が再発行の手続きしてる、
おう
おう、そうなのかい、じゃあその方になぜそんなことになったかって聞いていただけますかと、
うん、
で僕でも一番問題なのは26日までに僕のところに手元に届くのかが一番問題なの、
そうですね、届きゃ何でもいいっちゃ何でもいい、
まずそれが一つと、なぜ僕の明細が勝手に再発行されたのかと、電話もしてな、ね、いお願いもしてないのに、うん、
その点が重要な2点が
ちょっとそれを聞いてほしいんで、そのあのね、もう一人のリーダーの方に聞いてもらえますかと言ったら、うん、この T さん曰く、
はい、
そのもう一人のね再発行した人は、うん、まあ、お休みいただいておりますと、
まあしゃあないでしょ、タイミングが悪かった、
ね、あ、じゃあ、うん、いつ出てくるんですかと、
うん、
だから27日ですと
長い連休だな、
随分ね、どこ行っちゃった、どこにバカンスに行っちゃったんだよって感じのねでその27日に出てきて、そこからの話ではもう僕としてはちょっと下手したら会社からお金もらえなくなってしまうんで、
そうですね、
あのじゃあその人にちょっと連絡取ってもらって、その人しか分かんないんであれば、
うん、
大体それがおかしいでしょ、だって会社のウィルコムとしてやってることが一人の人の頭脳の中にしか情報がないとおかしいでしょ、
全員で共有してないといけない話ですからね、
でそれの人がしかも長期休暇を取っちゃってて、
中華今日電話したら今日の夕方には請求書出せるでしょ、う
ん、でね、そのね、あのバカンスを楽しんでるそのもう一人の人、まあ、
バカンスじゃないかもしれないですけど、
ね、その人にはじゃあ連絡取れないんですかねって言ったら、取れないと、
いやいやいや、
いやいや、取れないんだ、取れないのは分かるけど、取れないんだったらそれはもうあれでしょつって、共有しておいてもらわないとちょっと困るんじゃないですかなんつって、
うん、
でもダメな、もうそこはもうロボット口調なんですよT さんは
T さんは、
う
ん、
あの連絡は取れないと申しておりますいや申しておりますは分かったんだけど、もう途中からおかしくなっちゃって、その人の喋りがいちいち
もう一個上出せって言えばよかったんですよ。
でじゃあとりあえず、まあ、じゃあ高橋さんって言っちゃった
言っちゃったよ、
まあいいや、高橋さんの件はいいですと、
うん、
そのまあ、バカス取ったのは高橋さんですよ、
あ、
ね、高橋さんの件は分かりましたと、
あ、バカンスの方が高橋さん、
そうだから
両方 T さん、
そう両方 T さんだからちょっと言いづらかったんだけど、まあ、高橋さんの件はいいですよ、それはまあ、はい、バカンスから帰ってもバカンスは言ってないんだけど、うん、27日以降で構いませんと
一度連絡よこせ
よ、だから僕はこの再発行がなぜされたかっていうのが気になるんで、それはちょっと解決していただきたいと、 後から教えていただきたい。それいいと。で、僕の明細をじゃあ26日にどこにか届けてもらいたいんですけど、
うん、
でどうにかこうお願いできませんか T さんと、
はい、
お願いしたわけですよ。したら、では明日、速達でお送りいたしますと
言った、言い切ったね、
うん、ただ
ただ
26日に届くというお約束はできません。そう、余計なこと言うわけです、この T さんが。
それは、うん、それは僕も言うな。
だってね、
あとは郵便局次第ですよと。
でね、だってね、速達でと送るっていうのがまず一つある、
うんうんうん、
じゃあ分かりましたと。じゃあそれはもう、やっぱりそのね、何か要は突発的な事故とかもね、郵便局内で起きること、うん、もうそれは当然あると。それはウィルコムには当然全く、ね、
関係ない
はないのは分かりますと。そんなのはもう分かっております、当然ながら分かっておりますと、うん、じゃあ、あのこれだけ教えて、どこからその領収書が発行されて明日発行されるのかだけ教えて、その送られるのかだけ教えていただけますかと。
ね、あのね、沖縄とかだったら届かないからです、ね、
そう、沖縄とか北海道から送られてくるのか、まあ、極端なし海外から送られてくるのか
かもしれない
し、ね、もしくは東京から送られてくるんであれば、まあ、よっぽどのことがない限り千葉県には翌日には間違いなく届くじゃないですか。
下手したら朝出したら夜届きますからね。
でなのでそれを僕としては要は判断したいんで、どこから送るかだけ、うん、どこから送るんですかねと、
うん、
これだけ教えてもらえますか。それはお教えできませんお教えできないと言っておりますと申し上げておりますと。
何ですかその喋り方。
いや、そういう人なの T さんは。でね、
で
じゃあ分かりました。じゃあそのあなたが T さんは、まあ、分かっていらっしゃるんでしょう、まあ、それは要は会社のルールですら言っちゃいけないんでしょうから、うん、分かりましたと。じゃあT さんは分かってらっしゃるでしょうから、
うん
ね、私は千葉県ですと、
うん、
千葉県のどこどこに住んでるのここに届けていただきたいわけですと、
うん、
で、要は明日は、ね、発送して速達で発送して、うん、通常何も問題なければ通常だったら26日までに届くかどうかの場所なのかどうかだけ教えてもらえますかって、
うんうんうん、
聞いたらそれは教えできませんと。
固くなだな。
硬いでしょ。
硬いな。
なんかもう何もう頭悪いのって思ったんだけど、もう途中から僕ね正直言ったらもう頭悪いんですかって言っちゃったんだけど、もうねそのクリアじゃん。で26日に届くかどうかは約束できない。
まあ約束できないならよしとしましょうよ。
で最終的には24日に発送できるかも約束できない。
それはおかしいよ。さっきするって言ったんだから。
だからね、全部だから全部ね自分の防御な
ん。うん、そうでしょうね。うん、
で結局こっちの立場だ。もう分かりました。もうとりあえず普通に会話しませんかって話もしたのね途中でね。そういうあの固くなな、あの要は自分を守るような喋りは分かりますけど、立場上そういうね、
うん、
要はきちっと言わなきゃいけない分かりますけども。まあ、普通に僕が困ってるわけだから届くかどうか、うん、普通にいや届くかどうか分かんないんですけどね、まあ、郵便局がちゃんとやってくれれば何か突発的なことが起きなければ普通だったら届きますけどねって言えばいい話でしょ。
そうです。別にそこで裁判を起こしたりしないですから、ね、こうなっても
ね、
うん、
でなのに言わない。絶対言わないの。だってそれがじゃあ例えば関東から発送されるんだと、うん、いうのが聞けばそれで安心じゃないですか。
ね、
ね、よっぽどのことが起きない限り26日までまず間違いなく来るかなと。まあ、もし届かなかったら、まあ、それは郵便局になんか突発的な何かあったのかなって。
ウィルコムのせいにしないから、
そこはだってそれは分かるじゃないですか、
ね、
いくらなんでも。だそこで安心感が欲しいわけですよ、
うん、
だけど絶対言わない。それは申し上げられません。
もうその口調がダメだわ。
もうね頭きちゃって、
もう解約しちゃいなよ。
あ、だから解約するのは解約するで結局 あのそれは
違約金がいるんだから、
う
ん、
そうそうそう、それもあるし、あのいや契約が、契約が、
はいはいはいはい、
いや契約が、いや契約とかの話をしてもしょうがないじゃないですか、もうそこで
今さらね、僕
が 客がとりあえず会社に出さなきゃいけない、困ってるから26日までどうしたら届くのかというその提案とかね、うんうん、26日、いやこれが今最善のことで、じゃあこれをやりますけど、まあ、もしあの何か郵便局の方で問題起きたらもしかしたら届かないかもしれないけど最善のことはやりますんでみたいなことでいいじゃないですか。
なんで竹内さんのかけるコールセンターの人はみんなそんな人なんでしょう ね、
なんかね、
イルコムしかり、アマゾンしかり、
だからね、もうだからおかしいのはそのもう一人の人間が勝手に再発行の手続きをして、
うん
うん、その理由を残った社内のコールセンターの人間が誰一人知らない。
普通はね、うん、そういう申請するときシステム上で理由を書かなきゃいけないとかないのかなって思う。
そう でかつその人はなんか長期休暇取ってて連絡も取れない、う
ん、なんかやらかしちゃって逃げたんじゃないの、その人。
だからね、だからもう途中で本当にね、その、うん、T さんの口調がちょっとイラッときたんで、
うん、
もしね、その高橋さんに、
うん、
そんな状況でウィルコムさんがそういう状況で、
うん、
要は高橋さんがいないとわからないっていうことがあって、もし高橋さんが何かの事故で万が一お亡くなりになっちゃったら、うん、じゃあどうするんですかとまで言っちゃったのよ、僕ね、本当に。
うん、いや、そうでしょ。
うん、で、それは高橋が死んだ時にって、わけわかんないことを言い始めた。D さんは、
うん。今度から録音した方がいいっすよ。
で、もう後半ね、本当に面白くなっちゃって、T さんの喋りが。同じことのマニュアルの棒読みの繰り返しをするあまりもするんで、ね、もう面白くなっちゃって、
それが仕事だから
半分笑いながら喋ってたんだけど最後
多分ね、高橋さんはね、やべえ明日ぐらい竹内から電話かかってくるわって思って休み取ったんだと思うよ
いや、単純にこれ多分ね、高橋さんがなんかミスったんだよ、
うん、おそらくね、そうだと思います。
あの何か先月何か僕と話の中で一回、ね、解除しちゃったんだよ、うん、おそらく。
あ、
で20日の時点かなんかで、はいはい、あ、発行してない、やべえっつって最悪の手続きかなんかしたんだよ。
そういう流れだと思うんだけどね。
おそらく想像としてはそうなんだよ、
うん、
でその時に一本電話ないなんだにくれりゃ終わりじゃないですか。
そうですよね。
ね、いや、ちょっと自分のミスでこんなになっちゃってて何日には届くはずなんで、うん、みたいなことを言ってくれれば、ね、それで終わりじゃないですか。
休んでるからね、
そのまま、そのまま休んじゃってて、誰にも引き継ぎもせずに休んじゃってるのがちょっと高橋さんまずいとこで、
うん、
でなんかね、すごくね、もう本当にね、いい加減にして、もう
ウィリコム、まあね、うん、確かにああいう型通りの喋り方って会社に入った時教えられるんですけど、
うん、
いざやっぱ自分がお客さん側に立つと、あの喋り方って嫌ですよね、やっぱ。
あのね一番やっぱり相手をイラッとさせる喋り方って、
うん、
あの冷静に淡々と喋る喋り方、うん、
ですよね。
僕逆にイラッとさせたい時は逆にそういう喋り方するんだけど
イラッとさせたい場面がわからない
なんかね、
やっぱね、抑揚とか、うん、つけて喋って心と心がみたいな。
そうもう話せば分かる的なとこあるじゃないですか、う
ん、ねえ。
だから今回のあれでそんなね、
うん、
あのムカつくような話ではないはずなのよ。
大した話じゃない
大した話じゃないのよ。だからとりあえずあの、じゃあとりあえずすぐ明日速達で送るようにしますんで、
まあ、うん、もしかしたらあれですけど、
そう、まああの何問題なければ26日まで何かつくと思いますんで、ちょっとお待ちくださいで終わりじゃないですか。
よくありがちなね。
な、あ、そう、じゃあ分かりましたと。じゃあ待ってみますでいいじゃないですか。それなのに、この T さんは、速達でお送りしますけども、それもね、すごくね、お店がましく、通常はやらないんですか、大丈夫。 通常はやらないんですが特別にみたいな。お前のところが高橋がやらかしたことで
何にも竹内さん悪いことしてないのにね。で規制やられて、
で速達でお送りいたしますまでで終わればいいのに、
うん、
ただ26日までに着くかどうかはお約束できませんって余計な一言を言うのよ。
もうなんか、
まあ、言わなきゃいけないんだろうけどマニュアル的にね、自分を守るために
できてない人だな。
でその言い方と、うん、言い方となんていうのこの喋り方みたいな、なんかあるじゃないですか、うん、言葉のチョイスみたいな、ね、
うん、
ね、だからねもうほらこのね、
うん、
T さんが何度も僕名前言いそうになってんだけど今ねT さんが、
うん、
こう何家政婦の三田のようにですよ、すごく仕事のできるやつなんだけどこういうなんかロボット口調であれば、まあ、まだいいじゃないですか。
まあね、
こいつに関してはこいつって言っちゃった、こいつに関してはあの仕事もできないし喋り方機械的だし、同じこと
できないのにこの口調なんで、
ダメ、最悪、もう
くダメだな。ウィリコム
だからもうね、ウィリコムねちょっとがっかりしちゃってるんだよね。
アマゾンに匹敵するぐらいダメだな。
アマゾンいいよ。
え、アマゾンダメだって昔言ってたじゃん。
アマゾンはあのね
最近いいの、
今週実は、
うん、
あの一件iPad の、
はい、
裏面を、うん、なんだろう、シールで保護するやつがあるんです
よ、うん、よくありますね。
それをね、あの僕前の時に使っててすごく良かったんで、うんうん、今回も買って貼ったら端っこのがペラペラ剥がれてきちゃうっていう現
状
があ って、でやっぱりねそのレビュー見るとね、よく見るとねそういう人もいて、う
ん、あいるんだ。
そうで、ペラペラ剥がれてきちゃうとほら何かそこにゴミが入っちゃったら今度くっつかなくなるじゃないですか
ね。結局くっつかなくなるから、
だからちょっとねあの相談したの、うん、アマゾンに。そしたらもうあの返品普通に受け付けますっつって。
ああそうなんだ、うん、
あのアマゾンは逆にだからそういった面では安心して買い物ができる、うん、
へえ、
あらいいななんて思ってたんで、アマゾンのこと悪く言わないでます。
アマゾン300円事件が懐かしいですよ、もう僕は。
何アマゾン300円事件。
え、あの竹内さんがプリンターを買った時に、うん、アマゾンが300円のチケットをあげますから終わらせましょうって言ったあの話。
知らない。
え、
そんな話聞いてないよ。
聞いてないですか。
違う、それは多分僕の知り合いがそういう話をされた、うん、300円のチケット
そうでした。
確かそんな話だと思う。だってそうだもん。
え、
僕300円のチケットなんかもらったことないよ。
いや結局もらわなかったんですよそれは。
ほうほう。
プライム会員でプリンターを注文して在庫がなくて、うん、その次の日に在庫が、プリンターの在庫があるのに、うん、いやもう届きません、キャンセルもできませんって言って、
あ、あれだ、2台来ちゃったや
つ、うん、そう、2台来ちゃった話。
はいはいはいはいはいはいはいはい、もうアマゾンのこと悪く言わないで松田さん。
いや
僕のアマゾン、
僕の
大事なアマゾンさんの悪口をそうやって言わないでください松田さん。
いや
もうポッドキャストっていうのはね、たくさんの人が聞いてくれてるんだよ。そういう時にね、僕の大事なアマゾンさんのね、そういう悪い評価が広まっちゃったら困るでしょ
そうかな困るかない
やでも僕、まあね、最近本当にね、でもアマゾンは安心して買えるなとは思ってる。だ結局ほら、そのほら前に話した時も、まあね、結論としては解決してるじゃないですか。
そうですね、
うん、でなんだかんだで結構ね、あの融通が効くというか、最近のね、だからアップルもそうですよ。アップルも、
はい、アップルは結構ね
最近すごく融通が効くというか、
そう
あのお客様の、まあ、今後気持ちよく使っていただくためにっていう、
お特別ですよみたいな、
言うそんなことは言わない。
言わないの。
アップルさえ言わない。それ言うのはウィルコム T さん。
T さん。T さん。 だな。
ね。
なるほど。
でもまあ僕はねウィーコムは使うと思いますが、もうサポートがダメなだけなんで。
うん。サービスはいいんだ。
あのサービス自体は悪くはない。
はいはいはい。
うん、だから通常ほら、だから僕もこれを個人で使ってる分にはそれね、別にどうでもいい話なんで、請求書とかって、それこそパソコンで見ればいいんで、
うん、
請求書なんか届こうか届く前に関係ないんで、
そうですね、
こんな話にもならないわけですよ。サポートに電話することもほとんどないと思うんで、
仕事で使ってるから、
そうそうそうそう、ね、なので問題が出てくるんで、うん、まあ、普通にねそのプライベートで使うのにウェルコムはいいと思いますよ。やっぱり前も話しましたけど、
うん、
スマートフォンとの2台持ちってのをおすすめしますわ。
電話専用機でね、
うん、決してウェルコムがダメっていう話ではなくて、僕はこの、ね、はい、バカンス行っちゃった高橋さんとT さん、もう T さんあれだね、高橋さんに本当に申し訳ないね。なんかね、
そうね、
ね、 T さんは T さんって言っといて、高橋さんは高橋さんって言っちゃってるところが
本当だ、
本当に高橋さんには申し訳ない。本当にバカンス行ってないと思うけど、本当は。
もし聞いてたらすいません。
でもね、高橋さんはいい人なのよ。高橋さんは先月なんだかんだやった時にいろいろよく、ね、説明してくれたのよ。
ああ、
うん。それは結局あのね、領収書の出方がね、
うん、
会社に請求するのにどうやって出るのっていうのを聞いてたの、高橋さんにいろいろ。
ああ、
うん。でこれ、じゃあこれをこうならないですかねとかって、ちょっといろいろ相談してたの。ちゃんとやってくれてた。
っていうことはよ、たけしさん、
うん、
別に T さんの喋り方はマニュアルでも何でもなくて、そういう喋り方の人っていうだけなんじゃないの。
うん、高橋さんはね
普通だったでしょ、
うん、うん、いい人よ
じゃあ T さんがそういう喋り方の人なだけなんだ
そうね、
なんだかな、
ね、なんだかなということでございまして、
いい時間になってまいりました、
はい、困ったね、
困ったのかな、
こんだけウィルコムのことを言っちゃって
ね、
このまま配信していいのかどうか今すごく悩んでます。
あのね、まあ、
あのね、
はい、
ウィルコムの今の話、
はい、
なんちゃって
なんちゃって、
嘘
冗談冗談
うんうん、なんちゃって、
大丈夫、竹下さん今日1日余裕があるから
、ね、配信あさってですからね。
そうですね、
ということでございまして、いつもの告知をしたいと思います。では告知の方ですね、はい、全て松田さんの方から、
はい、そんないプロジェクトでは公式ホームページを開設しています。
はい、
先にそんなプロジェクトの説明でよかったですか。
まあね、いいですよ。
URL は http://sonnai.com、http://sonnai.com です。
はい。
はい、で、また、そんな、今度はそんな it からの、
はい、
ご案内ですが、
はい、
そんな it では、皆様からの励ましのお便りや、
はい、
苦情、
はい、
メッセージ何でも募集しております。
はい、はい、T さんからのメールをお待ちしてます
ぜひ聞いてたら、
はい、
あと高橋さんがバカンスに行ってたかどうかもぜひ聞いてたら、
あの高橋さんがなぜ長期休暇だったのかっていうのはぜひ今後聞いておきたいと思います
はい、で、宛先は sonnait@0438.jpそんな it@0438.jp です。
はい、
でまた先ほどの公式ホームページの中のそんな it のページからフォームがございますので、そちらでもメッセージ送ることができます。
はい、
ぜひお待ちしてます。
はい、あとそんなプロジェクトのツイッターの、
はい、
はい、
そんなプロジェクトではですね、各番組の配信状況などをツイッターでご案内しています。またツイッターではですね、先ほども竹内さんからありましたけど、ツイッターキャスティングっていう生放送をたまにやってますので、ぜひツイッターのアカウントをお持ちの方はフォローしていただければと思います。アカウントの方はsonnaip となっております。
はい、プロジェクトの P ですね。
はい、でそんな人の公式ホームページの右上の方にツイッターのマークがありますので、そちらを押していただくとツイッターのページに飛びますので、ぜひフォローよろしくお願いします。
はい、 します、あとね今日ねちょっとね会社の後輩にちょっとムカついた話があるの、はい、その話はいいか
またムカついたの武井さんムカついてばっかりですよ。
これねちょっとね聞いてもらったらねちょっと同情される話よ僕
これアルシウム足りないんだよ
これねちょっとね来週のそんなことないしょで喋ると思うちょっとね一個に愚痴出してもらいたいね僕ね今度
会社の後輩にムカついた話、
ね、会社の後輩にムカついたというかねちょっとね悲しい感じの出来事がね
まあ楽しみにしてましょう
今日起きてね
はい
まあねもう悲しいのよこれが
まあ悲しい
まあ来週のそんなことないしょ聞いてください
はい、
はい、ということでございましてまた、そんな人はまた来週ということでは
い
お送りいたしましたのは竹内と
松田でございました。
売り込む最高、売り込む最高。